聖書詩編30編2から4節、マタイによる福音書28章1から10節。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。私の神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。蛮兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤへ行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。説教、イエスの復活。ただいまご一緒に聞きましたマタイ福音書に、あの方は死者の中から復活されたとありました。あの方、つまり主イエスは死者の中から復活されたと告げています。主イエスの復活を告げているのはこの箇所だけではありません。新約聖書を開きますと、主イエスの復活の出来事を多くの箇所で告げています。これらの復活の出来事を書いてある通りにすぐに信じることができたでしょうか。人が復活するはずはないと思ったのではないでしょうか。科学が発達した近世以降、復活を信じないのが当たり前になったのと思います。では近世以前の人たちは復活を素直に信じたでしょうか。そうではありませんでした。シエスの時代にすでに復活を信じない人たちがいました。今日の箇所のすぐ前にはシエスの復活を信じないユダヤ人がいたことが書かれています。そのユダヤ人たちは弟子たちがシエスの死体を盗んでシエスは復活したと言いふらすかもしれないと疑っていました。またシュエスの弟子の一人でトマスという人がいましたが、彼はシュエスの十字架の傷跡を自分の目で確かめてみなければ信じないと申しました。私たちにとっては、昔の人たちでありますが、それでも復活を信じるのは容易ではありませんでした。なのに弟子たちが復活を信じ、また教会が復活を信じると言ってきたのはどういうわけでしょうか。神の導きがあった、その通りでしょう。それだけではありません。人間の側も信じたいと思ったのです。信仰によって与えられるものがあると知らされたからです。シエスの復活を信じたとき、何を与えられるのかを今日の箇所に書かれている婦人たちが教えてくれます。 この婦人たちはシエスが十字架で死なれた日から数えて3日目にシエスの遺体を納めた墓に出かけていきました。シエスの遺体を葬るための仕事でやり残した仕事があったためでした。シエスが十字架で死なれた日の翌日がユダヤ教の安息日で仕事をしていけない日でしたので、安息日が終わってすぐに明け方に墓に出かけたというわけです。遺体を納めた墓の入り口は人が勝手に出入りできないように大きな石で塞いでありました。ところが彼女たちが墓に着く前に大きな地震が起きました。でその後主の天使が下ってきたと書かれています。この天使は墓の入り口の石を脇に転がしてその上に座りました。天使の様子を今日の箇所では稲妻のように輝き衣は雪のように白かったと書いています。まあ、私たちは天使を見たことがないと思いますので、まあ、この時の様子は想像するしかありません。天使が輝いていたのは神の輝きを帯びていたためでありましょう。あまりの神々しさにその場にいた人たちは圧倒されてしまったと思います。このマタイ福音書に天使が出てくるのは実は初めてではありません。これまでに数回出ています。シエスが誕生する前に父のヨセフに夢の中で現れました。それからシエスが誕生なさってからも父ヨセフの夢に現れています。ヨセフ以外にはシエスがサタンから誘惑を受けられた直後に現れています。マタイ福音書で天使が現れるのはこれだけですので、天使はシエスとヨセフにしか現れていません。つまり滅多に現れないということです。今日の箇所の人たちにとっても天使を見るのは初めてでした。おまけに神々しい姿で現れたわけですから、その場にいた人たちはすっかり度肝を抜かれてしまいました。それでシエスの墓を見張っていた万兵は死人のようになってしまいました。恐ろしさのあまり震え上がったと書かれています。血の気が引いて心臓なんかバクバクしたんではないでしょうか。驚いたというよりも恐ろしかった。今まで見たことがない姿で人なのかどうかさえわからないわけです。天使の姿を知っていたら恐れもしなかったと思いますが、そこにいるのが何者かさえ全く想像がつきませんでした。まあ、私たちの感覚としては幽霊に会ったようなものかもしれません。幽霊に会ったことはありませんけれども、会ったらきっと怖くなって悲鳴を上げてしまうと思います。幽霊が何者か分かりませんし、何をされるかも分かりませんので、死を意識させられるからだと思います。自分の命が危険にさらされると恐ろしくなってしまうわけです。ですから万兵が死人のようになったのも分かる気がします。天使を見たときに、得体が知れない恐怖にとらわれて、直感的に死を意識させられたのです。彼らには信仰がなかったことも大きく影響していたかもしれません。天使を見るのは婦人たちも初めてでした。ですから彼女たちも万兵たちと同じように死人のようになってもおかしくありません。ただ彼女たちは万兵と違ってユダヤ人でしたから神を信じてきたでしょうし、シエスから誠の神を教えられていました。ですから天使が何者か彼女たちに分からなかったとしても、神の守りに対する深い信頼を持っていたはずです。まあ、何といっても決定的な違いは、彼女たちは天使から語りかけられたところです。 恐れることはないと言われました。この言葉は直訳しますと、あなた方は恐れることはないとなります。まあ、あなた方という言葉があって、このあなた方がここでは強調されています。強調されているのは、あなた方は万兵と違ってという意味があるからです。万兵たちは恐ろしさのあまり死人のようになってしまいましたが、あなた方は万兵のように恐れることはないということです。また万兵たちが神を信じない者たちだったことを考えますと、あなた方は神を信じない者のように恐れることはないという意味にも取れます。もちろん信じる人だって怖がります。恐ろしくなります。そうだと思います。でも本気で恐れなくてはならないものが果たしてあるでしょうか。天使はそのように語りかけてきているんです。神を信じる人たちにとって本当に恐れるべきは神だけでよいはずです。他のものは恐れることはない。自分の命が危険にさらされたとき、本能的に怖がってしまうのは仕方がありません。けれども天使だろうが幽霊だろうが、恐れることはない。もしも死を意識させられたとしても、恐れることはない。どうしてかと言いますと、主イエスは復活なさったのだと天使が告げているからです。シエスが墓に葬られたのは十字架で死なれたからでした。あまたいる死者の一人にシエスも加えられました。死なれたのは確かでした。婦人たちもシエスが死なれたのを全く疑っていませんでした。ところが彼女たちが墓に来てみると天使がいて、シエスは復活なさったと聞かされました。自分たちが聞かされただけでなくて、他の弟子たちにもあの方は復活なさったと伝えようと言われました。つまり主イエスは生きておられるのです。主イエスは確かに死なれましたが、死から復活なさって生きておられます。だから天使はあの方はここにはおられないと語っているんです。ここにおられないというのは墓の中におられないという意味だと思いますが、言い換えますと死者の中にはおられないということです。復活なさった主イエスはもはや死者ではありません。復活の命を与えられた生けるお方です。婦人たちは主イエスに従ってきたおかげで主イエスが生きておられると聞くことができました。シエスに従う人たちはシエスの復活を聞かされます。私たちのように何度も聞かされるわけです。その度にシエスは復活なさった、シエスは生きておられると信仰を新たにさせられます。その時にどうなるかと言いますと、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去ったと書かれています。恐れながらも大いに喜んだわけです。恐れながらと言われていますから、恐れを完全に拭い去ることができなかったのだと思います。恐れることはないと言われておりましたが、本能的に死を恐れるとか、得体が知れないものへの怖さとか、そういう感情を克服するのは難しいのです。例えば立派と言われる信仰者だったとしても、死を前にしたときに取り乱すことがあるかもしれません。意識しないときに恐れの感情が表に出てきてしまうことだってあります。天使から主イエスの復活を聞かされた婦人たちは、言ってみれば神の言葉を直接聞くことができたわけです。それでも完全に恐れを取り除くことができなかったわけですから、私たちが恐れに取りつかれてしまったとしても、それはそれで仕方がないことです。 それよりも彼女たちが大いに喜んだというところに目を向けるべきかもしれません。彼女たちが喜んだのは、イエスの復活を聞かされて死からの復活があると信じた証拠かもしれません。彼女たちはまだ復活なさったイエスにお会いしたわけではありません。話を先取りしますと、この後イエスにお会いするんですが、彼女たちが大いに喜んだ時にはまだイエスにお会いしておりませんでした。彼女たちが墓の中に入ってイエスの遺体があるかどうかを確かめたかどうかさえ、聖書の言葉からははっきりいたしません。そうしますと、死からの復活があるという根拠は天使の言葉だけです。彼女たちは天使の言葉を聞かされました。恐れにとらわれていた時に天使を通して神の言葉を聞かされたわけです。何も見なくても神の言葉を聞かされただけで復活があると信じたわけです。だから恐れながら大いに喜ぶようになりました。恐れもありましたが、大いにというのが喜びが恐れに勝ったことを示しています。復活の証拠を見たわけでもないのに、信じただけで喜びが湧いてきて恐れをかさすみに追いやったのです。この喜びを自分たちだけにとどめておくのはもったいない。他の弟子たちにも告げようと天使から言われたせいもありますけれども、彼女たちは他の弟子たちにイエスの復活を伝えるために急いで帰っていきます。嬉しい知らせを早く届けたいと思うのです。大いに喜びながらです。復活があるという信仰は恐れながら喜べるようにします。恐れが私たちから完全に消えるわけではないかもしれませんけれども、もし死の恐れに取りつかれたとしても、その恐れに押し流されはしません。イエスは復活なさった。この知らせによって私たちは大いなる喜びを与えられます。さて、婦人たちは他の弟子たちに伝えるために走って行きました。すると復活なさったイエスが彼女たちの前に立っておられ、おはようと言われました。朝でしたからイエスはおはようと挨拶されたのだと思います。このおはようと訳された言葉は、他の箇所では喜べと訳されることもあります。元になった言葉は喜びと訳されることの多い言葉です。ですので、今日の箇所をおはようではなくて喜びあれと訳した聖書もあります。この時イエスはおはよう、喜びあれ、両方の意味で言われたのではないでしょうか。復活なさったばかりのイエスがご自分に従った者たちと初めて会ったんです。イエスは私と会ったのを喜びなさいという意味も込めておはようと言われたんだと思います。婦人たちはすでに天使からイエスの復活を聞かされて大いに喜んでいました。それに加えてイエスから喜びなさいと言われました。2倍の喜びです。イエスに言われたからというよりもイエスにお会いできたのが喜びでした。なぜならイエスが復活なさったのをこれまで以上に確かにさせられるからです。イエスは死に打ち勝って生きておられるという信仰がより深く固いものにされます。信仰がますます本物になっていくわけです。それだけ死への恐れが薄らいだと言っていいかもしれません。それがますます喜ばせます。復活の信仰というのはイエスの復活だけを信じているのではありません。パウロという伝道者が書いた手紙の一つで、コリントの信徒への手紙というのが聖書にあります。 この手紙の中にパウロが復活について語っているところが15章にあります。15章20節にはこう書かれています。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。このパウロはキリストの復活が眠りについた人たち、まあ、すなわち数多いる死者の復活の初穂だと申します。最初であるということです。最初ということは次があるわけです。復活はシエスだけで終わりになりません。続きがあります。それをパウロは15章の23節で、キリストが来られるときにキリストに属している人たちと語っています。つまり世の終わりにキリストが来られるときにキリストに属している人たち、キリスト者と呼ばれている人たちの復活があるというのです。死んでしまった人たちもキリストと同じように復活させられる時が来るわけです。私たちの復活があります。そういうわけですので、シエスの復活を信じるのは自分たちの復活を信じるのと深く関わってきます。私たちも復活させられます。シエスの復活を信じる私たちは、自分が死んでしまったとしても、死の眠りから起こされる時が来るのを待ちます。ですから、シエスの復活を信じるのは、死の恐れに苛まれがちな私たちを慰めるものとなり、励ますものとなります。私たちは死んでも復活させられるのです。復活の信仰を確かなものにされるほど死への恐れは薄らいでゆき、喜びで満たされます。復活なさった主イエスにお会いしたときに、復活の信仰をより確かなものとされるのですから、まあ、これ以上の喜びはないかもしれません。婦人たちが主イエスと会ったとき、主イエスの前にひれ伏したのも復活の喜びを表したものと言えそうです。シエスにお会いできてよかったという、まあ、素直な喜びの表れとも言えますが、死んだ者が復活するということへの喜びを表したものだと思います。この時シエスにひれ伏したのは、シエスを礼拝したということです。復活なさったシエスにお会いして、復活の信仰を確かなものとさせられたので、シエスを礼拝せずにはいられなくなりました。喜びで満たされて終わりではなかったのです。復活の喜びで満たされた人たちは礼拝する人に変えられます。シエスに起きた御業を称えるのです。こうして復活の信仰に生きるようになった弟子たちはシエスを礼拝し、また礼拝する場として教会を建てました。礼拝でシエスに起きた出来事を語り、自分たちは復活のシエスにお会いしたと証しをして、シエスの復活を伝えてきました。聞かされた彼らが言うことを信じた人たちもまた喜びで満たされて礼拝の集まりに加わりました。その結果、私たちにも復活の信仰が伝えられたというわけです。聞かされて信じた私たちも教会に加えられて、私たちが復活させられる時を待つようになりました。復活を待つ間に大いに喜んでシエスを礼拝し、シエスの復活の出来事を伝えていくのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたはイエスキリストを死から復活させられました。この復活の出来事に私たちは戸惑い、驚かされます。そんなことがあるのだろうかと思います。しかし復活なさったシエスが弟子たちにお姿を現され、弟子たちが復活を証言し、その証言を私たちは信じさせられました。シエスは罪の力である死に打ち勝たれたと、私たちは信じるに至りました。 イエスは復活なさった。この出来事により私たちは慰められ力づけられます。感謝に耐えません。私たちにもやがてイエスと同じように死から復活させられる日が来ると信じております。この信仰を揺るぎないものにしてくださいますようにお願いいたします。復活の主イエスキリストよ、お姿を聖霊の働きにより私たちにもお示しください。願いつつもこの場に集うことができない人たちを顧みてください。苦しんでいる人、重に負っている人に平安を与えください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。信仰によって力づけてください。必要なものを事欠いている人にはどうかあなたが必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。すべての人をどうか憐れんでください。人々が主の復活を知り、その大いなる御業に救いを見出すことができるようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。